報長泉9月1日号ナンバー1369発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中戸狩828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e-mail 広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、写経便りがあります。続けてお聞きください。表紙は、希望の明かりに願いを託して、8月13日木曜日、下長久保区は新型コロナウイルスの収束を願い、またお盆に迎え火を焚く風習にちなんで、城山通りの歩道に約600個の手作り竹灯籠を並べるイベント、希望の明かり、ライトオブホープを開催しました。訪れた方々は竹灯籠の優しい明かりに包まれながら写真を撮ったり眺めたりするなど幻想的な雰囲気を楽しんでいました。国勢調査2020みんなの国勢調査国勢調査100年。国勢調査は統計法に基づき日本に住んでいるすべての人、世帯を対象に実施する国の最も重要な統計調査です。1920年、大正9年の第1回調査以来5年ごとに行われており、今回の調査は21回目にあたり、実施100年の節目を迎えます。日本の未来を描く上で、書くことのできない最新の人口、世帯などの実態を明らかにする、重要な調査です。国勢調査の概要。調査期日令和2年10月1日午前0時現在。調査対象日本に住んでいるすべての人外国人を含む世帯が対象。調査場所住民票などの届出に関係なく普段住んでいる場所で調査。調査項目世帯員について、氏名、男女の別、出生の年月、配偶の関係、就業状態、就業地または通学地など15項目。世帯について、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方など4項目。正確な記入をお願いします。皆さんが暮らしやすい街づくりを進めるために、福祉や医療、住環境などの面でどのような対策が必要かを調査結果から検討していきます。正しく調査が行われないと、施策などが間違った方向に進んでしまいますので、正確な調査結果が得られるようご協力をお願いします。語り調査にご注意ください。国勢調査を装って個人情報を聞き出す語り調査にご注意ください。調査員は国勢調査員証を身につけています。不審に思った場合は国勢調査長泉町実施本部までお問い合わせください。国勢調査の流れ。調査員が各世帯を訪問。9月14日月曜日から9月20日日曜日、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布。調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。不在の場合は、郵便受けに調査書類を入れますので、ご確認ください。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各世帯への訪問の際は、原則、インターホン越しに説明をします。なお、インターホンのない世帯などは、ソーシャルディスタンスを保ちながら、対面で説明をします。 インターネット回答または郵送で調査票を提出。9月14日月曜日から10月7日水曜日、インターネット回答期間。パソコンやスマートフォンなどから国勢調査オンラインへアクセスし、ログイン ID、アクセスキーを入力し回答してください。10月1日現在の状況を回答してください。10月1日木曜日から10月7日水曜日、紙の調査票での回答期間。インターネットでの回答が難しい方は、期間内に郵送での調査票の提出をお願いします。記入欄のほとんどは数字の記入やマークを塗りつぶす方式です。10月1日現在の状況を回答してください。10月8日木曜日から10月20日火曜日、未回答の方へ提出のお願い。10月7日水曜日までに回答が確認できない場合は、調査員が調査票の提出のお願いを配布します。記入方法などがわからない場合は、コールセンターにお問い合わせください。国勢調査コールセンター、電話 0570-072020、 ナビダイヤル電話 03-6636-9607、 一般回線。設置期間9月7日月曜日から11月30日月曜日。受付時間午前8時から午後9時。通話料がかかります。Q&A 質問1。どうしても答えないといけない？答え。国勢調査は統計法によって報告義務が定められています。なお、調査票に回答していただいた内容は、統計作成の目的以外に使用することはありません。質問2。調査結果の利用は？答え。衆議院の小選挙区の改定と比例代表区の議員数、地方交付税の配分、都市計画区域などのほか、民間企業や学術研究などにも利用されます。質問3。調査結果は公表される？答え。人口世帯数の速報結果を令和3年6月に公表します。その後、年齢別人口世帯の状況などの詳しい結果を令和3年11月末までに順次公表します。調査結果は総務省統計局のホームページなどでどなたでも見ることができます。問い合わせ、令和2年国勢調査長泉町実施本部行政課内、電話 989-5502。 令和3年度保育園・子ども園・小規模保育園の入所申込書の配布を9月11日金曜日から行います。配布場所、第一希望の保育園・子ども園または小規模保育園。町外の保育園などを希望の方は子ども未来課で配布します。土曜、日曜、祝日は配布しません。入所申込について。申し込み方法。入所申込書を防災センター1階に提出。入所申込書の受付は、保育園や子ども園、小規模保育園では行っていません。受付期間。10月1日木曜日から9日金曜日、午前9時から午後4時、土曜日曜日を除きます。対象、令和3年4月から入園を希望される方、年度中に出産を予定されている方や、育児休業終了などの理由により、途中入所を希望される方、令和2年度中の入所申し込みをしている方で、保留となっている方も、今回の申し込みが必要です。在園児が令和3年度も継続して通園を希望する場合は、今回の申し込みは必要ありません。継続申し込みの書類を配布しますので、現在通園中の園で手続きを行ってください。入所基準など、詳細はお問い合わせください。保育園、子ども園、小規模保育園、 募集施設一覧、町立北子ども園上戸刈、町立中央保育園中戸刈、町立竹原保育園竹原、私立精神保育園なめり、私立長久保保育園下長久保、町立南子ども園竹原、私立天音子ども園下戸刈、私立阿蘇加子ども園下戸刈、私立此花保育園下長久保。次は小規模保育園、いずれも私立です。アドバン福郎保育園本塾、ポコアポコ第二保育園下戸刈、ポコアポコ保育園下戸刈、チェリッシュの森ユーカリ園竹原、チェリッシュの森オリーブ園竹原、エルマーキッズ保育園下戸刈、夢咲保育園長泉、令和2年10月開園予定中戸刈。問い合わせ、子ども未来課電話 989-5528。 小規模保育園に入園しませんか？小さい保育園ならではの手厚い保育、小規模保育園の Q&A。 皆さんが気になる小規模保育園の疑問にお答えします。質問1、小規模保育園って何？答え、0歳から2歳児を対象とした定員6人から19人の町が認可する小さな規模の保育園です。質問2、保育園や子ども園との違いは？答え、保育を行うということでは保育園や子ども園と同じですが、小規模保育園は3歳児になるときに利用ニーズに合った施設、幼稚園や保育園、子ども園などへ転園することになります。転園にあたっては新たに申し込みが必要です。質問3、認可外保育施設や託児所との違いは？答え、認可外保育施設や託児所は県への届出により保育を実施しています。小規模保育園は町の認可により保育を行っています。質問4、小規模保育園に入園したい場合、申し込みはどうするの？答え、保育園や子ども園への申し込みと同じで、町への申し込みが必要です。質問5、保育料はどうなるの？答え、保育料は世帯収入をもとに町が算定します。算定基準は保育園や子ども園と同じです。質問6、3歳児以降、卒園後はどうなるの？答え、3歳児以降は幼稚園や保育園、子ども園などの利用ニーズに合った施設へ転園となります。その際は申し込みが必要です。インタビュー、石井教育長。小規模保育園に期待することと今後の課題。手厚い保育が魅力。現在長泉町では0歳から2歳児に待機児童が発生しています。その中で、小規模保育園は保護者の働きたい、活躍したいという思いを実現させるために、保育園と同様に大切な役割を担っています。また、少人数保育の良さを生かした、より手厚い保育が魅力だと感じています。今後の課題。小規模保育園は、2歳児で卒園し、3歳児から他の園へ転園することとなるため、スムーズに引き継げるような保育環境を整えていくことが重要だと考えています。また、保育園運営には保育士の確保などの課題があり、町としても支援していきたいです。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5528。
認知症になっても安心して暮らし続けられる町へ。認知症と聞いてもまだ自分には関係ないと思っている方もいるのではないでしょうか。近い将来、高齢者の5人に1人は認知症になると予想されており、年を取れば誰もがなりうる身近な病気と言えます。現時点では一度発症した認知症を完治させる薬や治療法はありません。しかし早期治療により個人差はありますが、病気の進行を遅らせ、健康に過ごす時間を延ばすことができます。 この病気を人事ではなく自分のこととして考えてみませんか。1、認知症を理解し地域で支えよう。今まで通りの生活を送ることが難しくなる認知症。本人も支える家族も対応に悩みます。認知症の方やその家族が安心して暮らし続けていくためには、周囲の方が認知症を正しく理解し、地域で支えていくことが大切です。認知症について正しく理解する方法の一つに、認知症サポーター養成講座があります。認知症サポーターとは、日常生活の中で認知症の方と出会った時に、その方の尊厳を損なうことなく、適切な対応をしたり、認知症の方や家族を温かく見守ったりする応援者のことです。町では認知症サポーター養成講座の開催を希望する団体を募集しています。町内在住、在勤、在学の方で、地域の集まりや学校、店舗や企業など会場をご用意いただければ、無料で講師を派遣します。講座の開催を希望される方は、長寿介護課までお問い合わせください。認知症についてさらに詳しく知りたい方へ、長泉町認知症安心ガイド認知症ケアパスをご利用ください。認知症に関する相談窓口や医療機関、予防に関する情報や受けられるサービスなど、認知症に関する様々な情報が載っている冊子です。長寿介護課のほか、地域包括支援センターで配布しています。2、認知症を予防しよう。地域で取り組もう。認知症発症リスクのうち約 35% が予防可能な要因、生活習慣病、運動不足、社会的孤立などにより起こると分かってきました。生活習慣を見直そう。高血圧や糖尿病といった生活習慣病は認知症の発症を高めると言われています。食生活などの生活習慣を見直すことは認知症予防のためにも大切です。また、定期検診などで自分の健康状態を確認し、生活習慣病が疑われたらしっかりと治療を受けましょう。運動しよう。運動習慣は認知機能の維持や向上に効果があることが分かっています。特に頭と体を同時に使う軽運動を続けることがより効果的と言われています。生活に会話と笑いを、毎日人との関わりを持つこと、今日行くところがあること、用事があることは脳の活性化に欠かせません。感染症予防をした上で、近所の方との挨拶や買い物、地域の活動に参加してみましょう。町の健やか脳教室に参加して、認知症について理解を深め、認知症予防に効果的な運動や、思わず笑顔になれるレクリエーションを体験してみませんか。健やか脳教室全4回。講座名、時、講師、対象の順にお伝えします。定員はいずれも20人です。第1回、認知症講演会、家族介護教室第1回目と合同開催します。10月3日土曜日、午前10時から午前11時30分、花メディカルクリニック太田康平医師、町内在住の方。第2回、認知症予防と運動の効果、10月7日水曜日、午後1時30分から午後3時、健康運動指導士内藤留美子さん、町内在住の65歳以上の方。第3回、認知症予防とコミュニケーション効果、10月21日水曜日、午後1時30分から午後3時、健康運動指導士内藤留美子さん、町内在住の65歳以上の方。第4回、認知症について知ろう、知ればあなたもサポーター。10月29日木曜日、午後1時30分から午後3時、長泉南地域包括支援センター職員、キャラバンメイト、町内在住在勤の方。ところ、いずれも南部地区センター、申し込み期限9月30日水曜日、申し込み方法、長寿介護課へ電話で申し込む。 ひらめき脳広場、地区の公民館などで認知症を予防するための活動をしている自主グループがあります。町では自主活動グループの立ち上げ支援として、ひらめき脳広場を開催しています。興味のある方は、長寿介護課または地域包括支援センターへお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5537。10月1日から長泉清水循環バスの運行内容が変更されます。変更内容1、福祉会館への乗り入れを行うため、停留所が変更になります。現在の福祉会館入り口バス停には停車せず、新たに新設される福祉会館に停車します。2、ダイヤが改正されます。現在の交通状況などを考慮した時刻調整を行うため、バスダイヤを改正します。新しい時刻表は次の施設で配布するほか、町ホームページでも掲載しています。ぜひご利用ください。配布場所、役場、ベルフォーレ、ウェルピア長泉、コミュニティ長泉、南部地区センター、ウェルディ長泉、山本整形外科。なお、時刻表の郵送を希望される方は電話でお申し込みください。問い合わせ企画財政課、電話989-5504。9月9日は救急の日です。救急の日は救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深めることを目的として定められています。救える命を救うために救急車の適正利用や心肺蘇生法による救命処置が大切です。この機会に命をつなぐ大切さをご家庭で話し合いましょう。救急車の適正な利用について、令和元年中の出場件数は8546件です。119番通報で救急要請を受けると、対応可能な最も近くの救急隊を出場させていますが、出場件数が増加すると、遠くから救急車が現場へ向かうため、本当に救急車が必要な人のところへ到着するまでに時間がかかります。搬送件数の半数以上は軽症者です。不要な救急要請は救える命が救えなくなる危険性が高まります。救急車の適正な利用をお願いします。夜間休日の当番病院災害発生場所のお問い合わせ先、電話983-0115当番病院、電話983-0105災害発生場所、119番は火災救急の専用電話です。病院のお問い合わせはご遠慮ください。問い合わせ、富士山南東消防本部警防救急課、電話972-5803。おかしいな、水道料金が上がっていると思ったら、漏水チェックを。最近こんなことありませんか？使い方は変わらないのに、検針表の水道使用量がいつもより多い。晴れの日が続いているのに、地面に水たまりができている。急に水圧が弱くなった。もしかしたらそれは漏水が原因かもしれません。漏水をそのままにしておくと、水道料金が高額になるだけでなく、場所によっては陥没や家屋への影響が心配されます。日頃から漏水のチェックを行いましょう。家庭でできる漏水チェック方法。水道メーターの場所、戸建て住宅、玄関先や駐車場などに埋めて設置しています。メーターボックスの蓋は長方形で、鉄製やプラスチック製、水色があります。集合住宅、玄関横のパイプスペース内などに電気メーターやガスメーターと一緒に設置されていることが多いです。漏水のチェック方法、1、すべての蛇口、台所、トイレ、洗濯機、風呂などを閉めます。2、水道メーターの蓋を開けてください。3、パイロットを確認してください。数字盤の下にある円盤型のものがパイロットです。止まっていれば漏水なし、定期的に確認を行いましょう。 回っている場合、どこかで漏水している可能性があります。漏水していたら、町指定給水装置工事事業者にご相談ください。事業者は町ホームページまたは上下水道課へお問い合わせください。複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。役場職員による漏水修理は行っていません。漏水時の修理費用・水道料金は、私有地内の漏水調査・修理費用は全額個人負担となります。また、漏水により発生した水道料金も基本的には個人負担となります。ただし、漏水箇所が地中や家屋の床下、壁の内側など、通常の管理状態では発見が難しい場合は、水道料金の一部が申請により減免される場合があります。町指定給水装置工事事業者以外の事業者が修理した場合は、減免を申請できませんのでご注意ください。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。 情報ステーションプラス。検診者による胃がん検診、結核検診をご利用ください。6月から医療機関で受診する個別検診が始まっています。胃がん検診は個別検診のほか、検診者で行う集団検診でも受診することもできます。なお、肺がん検診、個別検診を受診した方は、結核検診の受診はできません。集団検診は次の日程で行います。検診者による胃がん結核検診。検診日、会場の順にお伝えします。9月25日金曜日、ウェルピア長泉。9月29日火曜日、ベルフォーレ。10月4日日曜日、ウェルピア長泉。11月7日土曜日、ウェルピア長泉。受付時間はいずれも午前8時30分から午前11時、予約制です。対象の方で検診者での受診を希望する方は、6月上旬に送付した令和2年度長泉町成人健康審査受診票桃色を持参し、都合の良い会場で受診してください。今年度は新型コロナウイルス感染症対策として、集団検診を予約制に変更しました。希望される方は健康増進課までご連絡ください。胃がん検診、対象、町内在住の35歳以上の方、個人負担金無料。結核検診、対象、町内在住の65歳以上の方、個人負担金無料。胃がん検診を希望される方は、前日の食事は午後9時まで、水分補給は就寝までに済ませ、当日の朝は飲食や喫煙をしないように注意してください。問い合わせ健康増進課、電話 986-8769。 年に一度のがん検診を受けましょう。長泉町のがん検診は無料です。がん検診などの各種検診と特定検診などの健康審査の受診票を6月上旬に対象の方へ送付しています。まだ受診していない方は期限内に受診しましょう。職場の検診がある方は検診に含まれていない項目、前立腺がん検診や婦人科系の検診などを町の検診を利用して合わせて受診しましょう。受診期限10月31日土曜日。受診期限の間際は混雑が予想されます。早めの受診をお勧めします。がん検診の目的と効果。がん検診の目的はがんを見つけることだけではありません。検診の対象となる人たちの死亡率や罹患率を低下させることががん検診の目的です。早期で見つければ、がんは決して怖い病気ではありません。自分のため、家族のために検診を受診しましょう。受診票の再発行、転入された方について、受診票の再発行、多市町から転入された方の受診票発行は、健康増進課の窓口で行っています。受付時間午前8時30分から午後5時。問い合わせ健康増進課、電話 986-8769。 家族介護教室に参加しませんか？ 認知症の家族を支える介護者のための介護教室を開催します。初めて介護をされる方はもちろん、すでに介護をしている方や講座の内容に興味のある方などお気軽にお申し込みください。内容、時、講師、ところの順にお伝えします。第1回、楽しく学ぼう認知症、認知症予防講演会と合同開催します。10月3日土曜日午前10時から午前11時30分、花メディカルクリニック太田康平医師、南部地区センター。第2回、認知症の方への支援、10月8日木曜日午前10時から午前11時30分、長泉町社会福祉協議会職員、渡辺真由さん、南部地区センター。第3回、個別相談会、希望者のみです。10月中旬から下旬、地域包括支援センター職員、地域包括支援センターまたは町内の認知症カフェ。共通事項、対象、町内在住在勤の方で家族を介護されている方、定員20人先着順、参加費無料。問い合わせ長寿介護課、電話989-5537。地域芸能ワークショップ、舞台芸術アカデミーワークショップを開催します。地域の伝統芸能の継承や舞台を身近に感じていただくことを目的に、気軽に参加できる体験型のワークショップを開催します。地域芸能ワークショップ、時10月17日土曜日、午前9時30分から午前11時30分、内容、あゆつぼ太鼓の皆さんと太鼓の演奏体験。舞台芸術アカデミーワークショップ、時10月4日日曜日、午後1時30分から午後4時、内容、音響設備の操作体験。共通事項、ところベルフォーレ、参加費無料。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話989-0001。
情報ステーション。最初はお知らせです。全国瞬時警報システム、J アラートの試験放送を行います。防災ラジオと町内に設置してある同ホーム線から、訓練を知らせる音声やチャイムが流れます。時、10月7日水曜日、午前11時ごろ。問い合わせ、地域防災課、電話989-5505。特定健診、特定保健指導のお知らせ。特定健診とがん健診などの各種健診の受診票を6月上旬に対象の方へ送付しています。まだ受診していない方は期限内に受診しましょう。受診期限は10月31日土曜日です。問い合わせ、健康増進課、電話986-8769。9月10日木曜日から16日水曜日は自殺予防週間です。学校に行くのが怖い、身近な人に相談しにくい、一人では解決できない、そんな時、ありのままの気持ちを打ち明けてみませんか？どんなことでも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。24時間子ども SOS ダイヤル、電話0120-078310、対象、小学生から高校生。若者心の悩み相談窓口、電話0800-200-2326、24時間対応、対象、おおむね40歳未満。心の電話、電話922-5562、平日午前8時30分から午前11時45分、および午後1時から午後4時30分。平日午後5時以降および土日祝日は命の電話に転送されます。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。低所得世帯に対し、水道・下水道の基本料金を助成します。対象、 町内在住で令和2年度の町民税非課税世帯のうち、次の1から5のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯や親族から経済的援助を受けている場合は除きます。 1. 70歳以上の単身世帯、 2. 身体障害者手帳1、2級所持者がいる世帯、 3. 療育手帳 A 所持者がいる世帯、 4. 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者がいる世帯、 5. 母子父子家庭で児童扶養手当を受けている世帯、助成期間4月から9月分前期分、持ち物水道・下水道料金を支払っている方名義の通帳・認め印・障害者手帳、申請期限10月9日金曜日、問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。単独浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えに補助金を交付します。町では生活排水による河川などの水質汚染を防止し、生活環境の保全を図るため、飼料以外の生活排水も処理できる合併処理浄化槽への転換を進めています。そこで単独処理浄化槽などを合併処理浄化槽に入れ替える方を対象に、予算の範囲内で補助金を交付します。対象、公共下水道計画決定区域外に住み、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替える方、詳細はお問い合わせください。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。コミュニティ助成事業、宝くじ助成をご存知ですか？財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業は、地域の健全な発展に役立てることを目的に、宝くじの収益を財源として自治会活動に使用する備品の整備などに対して助成する事業です。助成を希望される区は事前にご相談ください。問い合わせ行政課、電話989-5500。第56回町民文化祭を中止します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は町民文化祭を中止します。ご理解ご協力をお願いします。問い合わせ障害学習課、電話986-2289。白色申告者、青色申告予定者、記帳説明会を開催します。記帳記録保存制度の概要や記帳の方法、複式簿記などに関する説明会を開催します。時9月17日木曜日午後6時、ところ町商工会、講師青色申告会顧問税理士、対象青色申告を行っていない方、白色申告の方で、営業、農業、不動産、山林所得などの事業を行っている方、参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉青色申告会事務局、町商工会内、電話986-0685。催し、第33回長泉美術展を開催します。時9月24日木曜日から27日日曜日午前9時30分から午後6時、最終日は午後2時までです。ところコミュニティ長泉、問い合わせ障害学習課、電話986-2289。募集、こんにちは赤ちゃん教室、参加者を募集します。新型コロナウイルス感染症対策のため、内容を変更して開催します。時 9月25日金曜日、午後6時30分から午後7時30分。ところ、ウェルピア長泉。内容、管理栄養士の講話。産後の生活について、沐浴練習。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。桃沢婚活パーティー第1弾、参加者を募集します。桃沢キャンプ場でバーベキューを楽しみ、さらに陶芸体験で参加者同士がより仲良くなれる婚活パーティーを行います。アウトドアやものづくりなどに興味がある方同士で楽しんでいただけるパーティーです。時、10月17日土曜日、午前9時30分から午後4時。ところ、桃沢工芸村、桃沢キャンプ場。対象など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢工芸村、電話941-8280。ベルフォーレ利用者意見交換会、参加者を募集します。ベルフォーレの運営事業などについて、サービス向上のために意見交換会を行います。時、9月27日日曜日、午前10時から午前11時。ところ、ベルフォーレ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ。電話、989-0001。フラワーアレンジメント講習会、参加者を募集します。秋の生花のアレンジを楽しみましょう。時、9月17日木曜日、午後1時30分から午後3時30分。ところ、シルバー人材センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、988-2670。植木の剪定講習会、参加者を募集します。庭木の手入れの基本作業を学びます。時、9月28日月曜日から10月2日金曜日、午前9時から午後4時、全5回。ところ、鏡園。講師、鏡正八郎さん。対象、町内在住の60歳以上で植木の剪定を学び、シルバー人材センターに入会し、就業を希望される方。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、988-2670。掲示板。長泉ジュニアトランペット個体、団員を募集します。町のイベントなどに参加して楽しく演奏活動をしています。トランペットや太鼓をやってみたいと思ったお友達、ぜひ私たちと演奏しましょう。時、毎週水曜日、午後4時30分から午後5時30分。ところ、コミュニティ長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、加藤さん。電話、987-1771。静岡ジョブステーションが就職活動を応援します。静岡県の就職支援機関、静岡ジョブステーションでは、自己分析から応募書類の書き方、面接練習まで就職活動をじっくりサポートします。お気軽にご利用ください。予約制。時間、午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日を除きます。問い合わせ、静岡県東部県民生活センター。沼津市大手町 1-1-3 沼津商連会館ビル2階電話 951-8229 パパ・ママ・キッズワンデイキャンプ参加者募集。ボーイスカウトでは1日野外活動体験を行います。秋の1日を親子で楽しみましょう。時、9月27日日曜日、午前9時から午後3時30分。ところ、割子塚稲荷神社。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、山田さん。ファックス、987-7752。e メール、 長2アンダーバー50アットマーク yahoo.co.jp 無料相談会実施のお知らせ。観光所に提出書類などの作成を代理で行ったり、相談に応じたりする法律の専門家による無料相談会を開催します。相続、遺言、土地の有効活用などに関してお気軽にご相談ください。時、10月9日金曜日、午後1時30分から午後4時、ところ、役場北館2階、問い合わせ、静岡県行政書士会三島支部、電話978-4079、ファックス979-4730。ここでテープを裏返してください。